ということでございましてね、
はい、
もうあっという間に、1月もね、ぼちぼちでございますけれども、
ぼちぼちというか、ちょっと私にとっては新年初めての登場でございます。
今日はあの仕事帰りに駆けつけてきていただいたみたいで、
はい、長谷さんじました。
なんか落ち着きのあるそんな感じで仕事してるんですか。
あの上着は着てないですけど、そうですね、
はい、僕、はい、ほんまあのお宅の会社に行ってそんな人出てきたら俺も逃げるわもうこっちがなんかその会社にクレームがあって電話かけても、そんながっちりした人出てきたら俺もあのすぐ逃げます
私あの45分クレームに向き合ってますからね電話で
さ、そういう部署にいてあるんですね。
そうです、
頑張ってはります。
大変なんです
ねえ、はい、まあそんなことちょっと今日古い話が続くんですよ実は。
そうですね、
ですけどまあ許してください、
はい、
だからまず冒頭爽やかにお便りいきましょう。
爽やかに、
あ、来た、西高松
参ります、
あのね12月の前半にもらってたお便りがいっぱいあって、
はい、
これ守久兵衛さんですが、
ありがとうございます、
こんばんは。
こんばんは。
最近国道沿いにある和歌山放送の周波数の看板を撮影しています。昔由良峠にあったよなと見に行ったらすでになく、初島の42号線有田ですね、初島の42号線沿いにあったのも撤去されていてがっかりでした。京師峠のは撮影できました。
あの確かにツイッターであの、撮影されてるのは私も見ましたけれども、結構各地もう撤去されてるんですね。
そうですね。チェリーさん、あとどこに残っているのか教えてもらえませんかっていうのをもうだいぶ前に守久兵衛さんから大阪市、東住吉の、いただいておりましたけども、これは結構デリケートな質問でね、今言ったように撤去が進んでるんですよね、で昔これ流行ったらしいですね、この看板を設置するのが。
あ、そうなんですか。
うん、国道沿いに、
まあ PR というか、
そうそうそうそうそう、はいはいはい、流行ったんですけども、あの今やっぱりこうご時世でそんなそんなね、で老朽化もしてきてるし、
そうですよね、
はい、結構デリケートな話題なんですよまあはっきり言うと撤去は今後進んでいくんじゃないかと思うんですよね。
まあほっといてもね、何かでこう倒れたりとかしたとね、大変ですから。
だから更新できるところはいいんですけど、更新しにくい場所っていうのはやっぱりちょっと撤去になりそうな気がするんで、あんまり下手なこと言ったらこれ技術に怒られるんで、これやっぱり国道沿いに建てさせてもらってるんで、ちゃんといろいろね道路を占有する許可とかを得てますから。
そうですね、
うん、
意外とちゃんとした問題っていう、
これちゃんとした問題なんです、だから私が言えることは、あるうちに写真撮っといてねっていうことです。
そうですね、
これいつなくなっても別におかしくないですから、
まあもうこれはほんまに大事な問題ですね。大事な、
まあ、正月早々する話でもないんですけど、こんなお便りもいただいてます、
はい、
ヤニコイラジオ昼一番ファンさんです。
はい、
チェリーさん、ヤタロウさん、ラジコさん、こんばんは。
こんばんは。
楽しみに拝聴しています。
ありがとうございます。
前々から気になっていたことを質問します。
はい、
私はみなべ町に住んでいるのですが、らしくあれではよく電波の状況など調べているので、詳しいことが分かればなぜなのか教えてください。よろしくお願いします。ちょっとこれもデリケートな問題で、聞こえるとか聞こえへんとかっていう話はね、結構デリケートなんですよ放送局の中ではね。我々の公式的立ち位置としては、ちゃんとどこでも聞こえますよっていう、ね、
和歌山県内は 100% どこでも聞けますっていう、
まあ、そこまでは言ってませんけどまあでもね、まあそういう意気込みでやってるわけなんですよ、だから、なんかのきっかけからなんか聞こえなくなるできたみたいな話題はちょっと微妙なんです、
まあ、あの私の心の中にそっと留めておきたいと思います。
そうなんですよ。だからこのヤニコイラジオ昼一番ファンさんね、だからこのラジオネームからどういう番組が聞こえにくくなったのかって推察していただきたいんですけど、そういうデリケートなことはちょっと私では答えかねるんですが、これね、いろんな理由あると思うんですよね。AM ラジオがちょっと聞こえにくくなるっていうのは、
あ、ね、
もういろんな理由あると思うんですよ。だから一概に本当にその言いにくい、
まあ、これですっていう答えはないっていうことですよね。
答えはあるんでしょうけど、かなり真剣に検討しないと、例えばめっちゃ先に大きな構築物ができてね、それが電波をちょっとこう弱くするっていうこともあるでしょうしね、いろんな理由が、そのご自宅の家庭環境の周辺で何か
お住まいのところによってね、
そうそうそうそう、そういうこともありますやん、だから結構これデリケートなんで、この昼一番ファンさんね、これはもうまたおいおい個人的にまたじゃあやり取りして、いやすんのかいって話ねということで、今日はですね、溜まっていた、読みにくいメールを新年早々2つご紹介いたしました。参りましょう、せーの、らしくあれ。
新年に和歌山県選出の国会議員が一堂に集まって、コロナ対策や参議院選挙、知事選挙など、これからの和歌山や日本の在り方などについて語り合います。新春恒例2022国会議員座談会は1月10日月曜日午後1時半から2時間の生放送です。
ということで、
念頭には、
はい、この番組です。外せないですね、
はい、
例年やとね、第2土曜日ぐらいに行われることが多かったんですよ。
そうですね、今年は成人の日、
そうなんですね、1月10日月曜日、
珍しく、
そうなんですよ、
はい、
平日に行われます。
まあ、祝日というか、まあ、平日の休み
です、ね、そうです。僕はもうてっきり土曜日かなと思って、ね、我らのね、短縮バージョンのことをいろいろ勝手に虎のたぬきの顔残用で、うん、30分から録音にできるなとかね、いろいろ考えてたんですけども、
またあの昼間にミュージック W が聴けるかなみたいな、
そう、あったんですけどね、はい、残念ながらということですけど、今回は月曜日の、
まあ、そういう編成でね、
はいはい、まあ、また、ね、ご興味関心のある方ぜひね、この新春国会議員座談会もお聞きいただいて、はい、どんなジングルが流れるかなとかね、
ね、
ね、
これもマニアとしては、
マニアとしては
楽しみなところになりますが、
司会は誰かとかね、
ね、
さあそれでは参りましょう。マイクで直撃
教えてチェリ
ー。はーい、まあ、そういう意味では本当にね、この1月の時期、はい、意外とこの和歌山放送マニアには聞き逃せない番組続くんですけどね。
今年はあれもあるんですかね、
ええ、どうですか、
あの和歌山市駅周辺の某競技場から、
じゃあ聞いていただきましょうか、
はい、
和歌山競輪開設72周年記念和歌山グランプリは9日から開催されます。和歌山放送では11日午後3時半から準決勝戦、12日午後4時から決勝戦を実況中継します。番組ではリスナープレゼントもご用意、どうぞお楽しみに。
ということで、
はい、
リスナープレゼントもご用意
ね、
ね、
張り切り予想で、
張り切り予想で、これがもう和歌山競輪開設記念の和歌山グランプリが行われますから、
はい、ね、だから去年は2021年はなかったんですよね、
うん、そう、今年もねこんな感じで行われますから、和歌山放送ファンにお聞き逃せない、
そうなんですよ、目白押しでね、1月は
ぜひともチェックしていただきたいと思います、はい、さあということで、このコーナーで私チェリーがですね、やたらくんのいろんなことを聞いていこうというコーナーでございますが、
はい、
さあ最近は
第36回WBS ラジオチャリティーミュージックソンを振り返ろうスペシャル、
いいですね、待ってました、よ、待ってました
、ね、そう言われるといい気持ちがしますが、
そうでしょう、はい、待ってました待ってました、
まあ、ラジオチャリティーミュージックソンというか、ラジオチャリティーミュージックソンというか、
どっちでもいいと思うんですけどね、12月24日正午から25日正午までね、
ね、
行われまして、
まあ、今年はなんかアデックスみたいな感じの枠も、
アデックス
45分ぐらいありましたけども、
ありましたね、
愛の泉をつなぐというね、
そうでした、はい、ね、まあ、金土日の募金活動だったんで比較的ね、はい、多分ご協力いただけた方も多かったんじゃないかなと、
そうでしょうね、
思いますけれどね、
累計では2億円を和歌山放送単独で突破したんですよね、
まあ30何年やってたらね、36年ですかやってると、そうやってね、
だからそれだけやっぱり和歌山の人の、
ありがたい、
ありがたいお気持ちっていうね、
だってあれでしょ、弥太郎くんもあの高校時代は、
あ、そうなんです、
ロマンシティでやったことあるんでしょ、
そうです、
呼びかけ、
今年も高校の後輩が、というか、まあ、私が入ってた部活の名前が紹介されてて、あーと思いました ね、
変わってないんですよね、
10年ぐらい前ですよ私が出たのは、
ね、そうですよね、素晴らしいことですね、
ほんまに、それが継続されててちょっと嬉しくなりました、
そうですね、ちゃんと続いてるっていうのがね、
続いてるっていうのがね、嬉しかったですけども、
さあ、はい、でも仕事だったでしょ24日なんか特に、
そうなんです、まあ、24日金曜日でしたんで、うん、普通に働きまして、で帰りしなちょうど6時半7時ぐらいですかね、聞き始めまして、ようやく
一番この気が抜けた時間帯ですからね、7時以降っていうのはあって、それはもう聞いてたら分かります、特に何も準備してないですから
まあまあ、お笑いというかね、
だって近鉄百貨店にはね、いろんなゲストの人が来たり、はい、県警の本部長来るんですよ、
そうですね、
ね、であったりとか、はい、いろんなこの活躍してる人ね、
ね、
来るわけじゃないですか、
で土曜、2日目は午前の部はね、
そうそうそう、今まで出てくれた人とか、こんな風になってんねんやと、こんなこと考えてはんねんやとかね、
あの姿梨花さんの近況もね、
そうです、
はい、ちゃんと、ね、報告がありましたし、
ありました、
うん、
でしょ、
だから夜7時から、まあ、今年は朝の5時までの、いわゆる夜の部、
はいはいはい、ここはもうやっぱり気が抜けてますから気が抜けてるということを、頭に入れた上で聞いていただきたいですね、
まあ、でもね、まあ、今年はだからリアルタイムで聞いてるのは夜の部 と、その2日目の午前の部、
ああそこ聞いてたら大丈夫です、
はい、まあ、大体3分の2ぐらいは、
あもうそんだけ
聞いてるんですけども、まあ、夜の部といえば、もう恒例 の、 和歌山園部にあります、
はは
広島良好み焼き司さんからの、
チャリティー焼き、
チャリティー焼き ね、
ね
え、小高川さんらしき人がなんかいたような気がするんですけど、
いや違う、僕も敵偽川さんかと思ったんですけども、太田川さんでしたねあれはね、
あ、最初はあの偽秋子みたいな人が、
ね、偽秋子も出てきましたねでもだからね、要は例年のパターンで言うとね、はい、あの焼き手の人の横に誰かリポーター置いてたんですよ、
あ
今年はまあちょっと人手の関係でリポーター出せないと、はい、
ほうほうほう、
だからもう宮上さん一人で焼いて喋ると、そういう予定だったんですけども、はい、たまたま偶然あの近くにですね、はい、勤務を終えた、北尾アナウンサーがいてまして、
あの要は食事に来てたと、
そうです、で繋いでくれたっていうことですね。
ああなるほどね、
うん、はい、助かりましたです、ありがたかったですね、
私の子は誰か分かんないですかね、
そう
あの北尾さんがやる小田川さんのモノマネをモノマネしました、
そうそう、モノマネのモノマネですけどね、はい、そうそうそう、そうですわ
ね、そこでもうつかみはバッチリ、
つかみはバッチリ、
すみません、ちゃんと私も集計というか聞けてなかったんですけど、ええ、結局宮上さんは何枚焼いたんですか、
僕も忘れましたけど、40何枚って言ってたと思います、ね、
なんか何時間もやって、
そうだから5時ぐらいから焼き続けてずっとですからね、はい、9時半まで、
9時半ぐらいまで、だから4時間半
そうですそうです、
でなんか今年はあの金粉をね、
そうです、巻いてね、
巻いて、それが上昇気流に乗ってこう
上がってくるという、
うわーっと金がね、舞うという、
そう、素晴らしい、景気がよろしいな、
ね、
こう2022年いい年になりそうですよ、
そうそうそう、
それ食うたらね、
なんかね、うん、もう元気元気になりそうな、
元気ですよ、金茶製やそれ
でしかも私食べてないですからね、
ああそうやね、僕も食べてないけどね、
あそうですか、
そうそうそう、
スタジオには
いや持ってくれたけど、まあ出演者食べてもらってね、はい、ね、その裏だってね結構忙しいんよ、気抜けてるとはいえ忙しいね、ミュージックソンは、
あの時間担当はだってチェリーさんですもんね、
そう、まああんまり中身のことはタッチしてなくて、僕は CM 出すだけの男やけどね、は
い、いやいやいや、
あの昼の部僕今年初めてあの人間急信号発生、いや受信装置になりましてあのね、大体和歌山放送 あのお出かけ放送の時っていうのは、はい、急信号をねって言ってこう現場でスイッチを押すと、うん、自動的に本社にその信号が送られて、はい、で CM がピヨって出るようになってるんですよ、
あなるほど、機械がつながってね、
そうそうそう、で、はい、今ちょっと初版の事情でその今回急信号受信装置使えないということで、
はい、
向こう本社で、CM ですって言ったら僕は CM をカチャって押すっていう、
あっていうことは、本社、まあ、どのスタジオかは知りませんけども、
まあ、ブルースタジオですけどね、
別立てで、まあ、だからチェリーさんが
僕ずっと座ってたんですよ、
4時間半
ずっと聞きながら、
で
CM ですカチャCM ですカチャ、
近鉄のメインは T デスクですもんね、
そうですそうです、
T デスク兼ディレクター、
そうそうそうそうそう、はい、っていうねのがありましたけどね、
ま
あ久しぶりにああいう仕事しましたね
いかがですか、
びっちり CM ありますからね、はい、あれちょっとでも狂っていくと入らなかったらえらいことになるんで、
そうですね、
だからもう何が何でも CM はちゃんと出さなきゃダメなんです、
だから4時半までに流れる CM っていう量は決まってるわけですから、
うん、それをちゃんと出すっていう、
うわ
ね、それはもう今回はでも今の本数にもみんなだいぶ慣れてきたんで、
あそうなんです ね、
その点は何ちゅうかだいぶ落ち着いてきたかな、
スムーズに
スムーズになってきたかなっていう感じしますね、
今年はそんな裏話が
ありました
あったんですね、もう一個そうですね、私あの久しぶりに和歌山放送の番組にメールを出したんですけども、
う
ん、
はいはいはい、
夜の部、しそ丸さんが意外とこのらしくあれの細かいところをすごい覚えてたっていう、
結構聞いてはるからね、
若浦せんべいの缶にマイクを入れて私の家に送ってきたっていうのを覚えてるとは思わなかったですね
そういうやっぱディテール大事ですから ね、
いや適当なこと言われへんなと思って、
適当なこと言われへんですね、あんま変なこと言ったらダメですよ、だからそういうここぞって時に言われてしまいますからね
大変なことになりますからね、
気をつけた方がいいですよ、
そうですね、今年は気を引き締めて、
今年は気を引き締めていきましょう、
はい、
はい、
頑張りたいと思います、
頑張りましょう、
はい、
それでは参りましょう、裏和歌山放送ニュースミュージックソンスペシャル、和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュース、このコーナーをミュージックソンでお送りします、
はい、
拡大
ほう、
まあ、さっきねあの枠がちょっと伸びて、
あそうですね
っていう話あります、違います
は、
ですね、桂ひそ丸さん台本拡大ということで、
それは文字の大きさ
そうです
ということですね、
もうね本人も言ってましたけど、はい、ね昔あの台本を大きくしてる小林睦夫さんのこと笑ってたけども、
はい、
俺も一言言えやんともう A4 やったら見えへんちって、
あ
でまたね堤さんが作ってくる台本ってね細かいのよ、
はい、いろんなこと書いてるんです
かね、いろんなこと書いてるんです、
はい、
ギチギチに書いてるのよExcel でね、
はい、
だから、
は
い、あの大きくして、
あ見やすいように、
見やすいようにだから、はい、あれは何 A2A3A3
A3
か
A4 に枚分
ぐらいって
ことですかね、
そうそうそうそう、で、はい、出してきてましたね、
あ
でそれは良かったんですけど、
はい、
台本ってねあの第2項第3項って順次更新されていくんですよ、
ええ、
だから結構直前まで 差し替えがあるんですけども、はい、島田さんご自宅で大きくしてきたんですかね、本番前に持ってた台本が1個古くて、
お
第35回 WBS ラジオチャイティミュージックで去年のタイトルのままになってるバージョンやったんですよ
まずい
やばいって本番前あーってなって、これ古いですってなって
気づいてよかったですね。
気づいてよかったんですよ、
ね、
同じく桂島田さんネタなんですけど、
はい、
声の握手今年もねありましたけども、
そうでしたね、
1日目は、はい、ストーンズいなくてね、
そうでしたよね、日本放送の荒井川さんと、新業さんと、
そうそう荒井川さんスポーツアナウンサーですよ ねで2日目が、ストーンズの方はね、メンバーがいてい
らっしゃってね、
1日目声の握手、何も考えてなかったっていう、島さんこの後声の握手ですよってなんかああそうかそうかそうかっつって、で、はい、しかも若い妄想の後 RCC やから、なんか考えとくのダメなんじゃないですかって、ああそうやなそうやなって言ってその場で考え出すっていう、
ああそうだったんですね、なんかもうてっきりあの台本に乗って、最後はあの横山さんをちょっといじってみたいな
と思うでしょ、全然、
いやさすが
ね
プロの腕ですね、
そらで声の握手のとこはほんまにあんまり何も毎年こっちから指示しないですもんね、
あの2分しかないらしいですね、
2分しかないから IBC の村上さんが喋りすぎるじゃないですか毎年
そう
俳優のね、はい、村上さんが
いやでも熱いいい話されるんですよ、
そうなんですよ、だから誰ももう早終われとか言えないじゃないですか、
うん、
あんだけいい話して情熱持って M ソンやってくれたら
ね
とはいえちょっと長いん、
はい、
今年はついにあの IBC の中で相方のアナウンサーにもう巻きましょうって言われてたもんね
あの2日目は拍手されてましたからね、
そうそう時間が収まった
じゃんっていう、
そうほんまに2分で収まってたかと思うんですけど ね難しいですよね、あれ ねこういうの握手ってね、
あのしかも見えないですからねラジオなんで、
そうなんですよ、まあそういうね何も考えてなかった人さん、
はい、
おたまスピード復帰っていうね、
ん
若い妄想ずっとこの前定年というか再雇用終了したおたまさんとおったんですけど、
はい、
女性なんですけどね、さ辞めて 1,2 ヶ月かと思ったらこの間普通にあの編成のとこであの編成の運行表作ってたって
あれ
年末年始いろいろ進行が大変なんで、
はい、
応援であ
なるほどねベテランが
はい、助けに来てくれていたというね、こんなもんですかね
ミュージックソンスペシャルって言って3つい
や俺ね今年、はい、その夜の部でね、ミュージックソンじゃないわこの裏和歌山村ニュースコーナー振り返ったじゃないですか、
はい、
でこれまとめたんですよ自分でね、でやっぱり今年の5月ぐらいから、
はい、
途端に敵面に中身がないのよ
あ
その 1,2,3 月むっちゃ自分で聞いててわ俺面白いなと思って、はい、うまいこといろんな話拾えてるなと思うんだけど、
はい、
春ぐらいから一気に1日1週につき2本とかでしかもなんかどうでもいいようなことをパラッと言って終わってんねやんか、
あれ
かなりやっぱりね、はい、その辺でなんか僕もあったんやろなと思って、
あまあまあいろんなことがね
そう仕事忙しくなったんやろなっていう感じはしましたね、はい
はい、ああそれどころではなくなったっていう、
そうそうもう全然会社でもともとあんまりここ 1,2 年忙しくてラジオ聞けてなかったんですけど、
はい、
なおさらラジオ聞けてないから情報が入ってこないんですよ
なるほどね、
だから裏和歌山村ニュース薄い今年の後半何にももうメモることもないわ、
なるほど、じゃあもっともっとこう番組を聞かないといけないっていう
そうなんとかして若い妄想本当は聞かないといけないんですけどね、今年の春やからやっぱり子供幼稚園入ったぐらいやな、
あそっか、講師ともに、
まあ講師ともにとかやっぱ朝もね、起きやなあかんしとか出てきますよねその辺はね、
そうですよね、
まあそうですね、まあ来週あるからまあネタもね、
はい、
それ
でまだ私も来週喋り足りないことも
喋り足りないことも、
ね、あります
んで、あります、
はい、多分、
あ多分、まあ、ちなみにそうですね、まだまだクリスマスっていうのもあるんですけどね、
ほう、ですね、もうでもね終わったんじゃないですか、
いやいや違うんですよ、12月26日っていうと何曜日ですか、
日曜日、
日曜日でしたよね、はい、もうクリスマスは終わってます、
25で終わってますよね、
終わってるんですか、本当ですか、まだクリスマスじゃないんですか、
あれ、
26日の和歌山放送の番組、はい、クリスマスソングいっぱいかかってたっていうまあえてどの番組がとは言いませんけど、ま、結構クリスマスソング多い、
でもクリスマスソングって基本的にはもう25で終わっちゃうじゃないですか、
はい、
いい曲いっぱいあるのに、
ええ、
それがだから1日ね多く聴けたっていうのは、
そうそうそう、それはもうお得ない、もう前向きに捉えたらいいと思うんやけど、
はい、
なんかこうそういうクリスマスを引っ張ってるという引っ張ってるのか、次の展開が思い浮かばないのか、
まあ祭りとかでもね、後の祭りのこう寂しさみたいなのありますから、
サザンのね、
そう、
タイトル出てきませんけども、
私もあんまよくわかんないですけど、
祭りの後ですよ、人がいるみたいなね、
モノマネですか、
モノマネ、
そうだから、まあそういうね ちょっとこう楽しいことはちょっとでもこう伸ばしたいっていう。
そうですよね、
何のフォローかよく私も分かりませんけども、
はい、まあ、クリスマスもいっぱいかかってたっていうね、はい、だから大変だったですよ。25日ね、三浦千秋さんのワイラ最終回ってのがあったでしょ。
そうそうそう
そう、もう僕これがあったんでね、もうメムソンどこじゃなかったんですよ、ほんまにかかりっきり でしかも1月1日放送のワイラもその日撮ってますから、
はい、あのあとすぐ撮ったんですね。
すぐ撮ってね、大変やった。わちゃわちゃもう先週放送ありましたけどね、はい、わちゃわちゃでね大変やったんですよ、うん、
にぎやかにね、
にぎやかに
あの人は出てさえ人多かったですからね。
そうでもスタジオ半分に割ったりね、あの A 社と B 社で、はい、
オレンジと
割ったりしたんで、なかなかミキシングも大変になってきますしね、うんうんうん、意思の疎通も図りにくいじゃないですか、
はいはいはい、
なかなかね、大変な年末年始でしたね、
ね、
でもたかし君っていうのは新しいでしょ、パーソナリティは
ね、あの園部だったんやっていう、
あ園部の山田涼介
ね、
で売ってますから、
ね、そうだったんやと思って、そう
なんかね、山田涼介って平成ジャンプっていうグループのメンバーなんですかね、
はいはい、
であの当初紀州の山田涼介で売っていこうかなと思ったんやけど、あんま言い過ぎるとほんまのファンに怒られるなと思って
なるほどね、
うん、
ちょっと自重して、
そうね、であのワイラーに出てくれてる子の中でもそういうアイドルのね、はい、ジャニーズのファンの子とかいてるから、反感買ったらあかんやんか、
嫌われるとね、
そうなんや、
出てくれへん、
嫌われたら損やんか、
そう
でも園部の山田涼介やったら園部やからかめへんやん、はい、
確かに、
うん、それぐらいのレベルで自称するんやったら可愛いもんや、はい、
でもたかし君は自称してるわけじゃないんでしょ。
自称してない、
でチリさんが
言ってるだけやだ、僕が人にそういうね悪いキャラクター作ってね、彼の芸能生活破綻させたら僕わ申し訳ないやん。
そうです、
だから彼の芸能生活が有利に進むように僕は考えてるわけよ、
ね、有利に進むように、
そう、はあ、その上の山田涼介で売っていったら面白いやんか、
紀州のエータとしてね、
紀州のエータ、ね、
久しぶりに言ったこれ、
そして紀州のスミレーナですよ、
ね、
ね、
最初さん、
最初さん、はい、それで売っていったらいいじゃないですか。
なるほど、
うん、っていう気がするんですけどね
どんどんキャラ付けをね、
そう、やっぱり誰かがキャラ付けしていけへんかったらねダメですから
なるほどそうだ、鼻いじりながら言うことじゃないですけどね
目こすりながらねということで以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
新年に和歌山県選出の国会議員が一堂に集まって、コロナ対策や参議院選挙、知事選挙などこれからの和歌山や日本の在り方などについて語り合います。新春恒例2022国会議員座談会は1月10日月曜日午後1時半から2時間の生放送です。
和歌山競輪開設72周年記念和歌山グランプリは9日から開催されます。和歌山放送では11日午後3時半から準決勝戦、12日午後4時から決勝戦を実況中継します。番組ではリスナープレゼントもご用意、どうぞお楽しみに。